もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
3月29日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私、木部翔と
シーラと
生田翔です。
はい、生放送です。
はい、
はい、
まあ大変生田監督忙しい中、
うーん
ちょっと声
ちょっと声
ですか
今ちょっと痰が絡みそうで
大丈夫でしょうか
生放送ですからね、はい、まあ今日まあいろんな進行中のいろんな話とかですね、はい、うん、あとまあいろんな方からのコメントとかです ね、
まあ花見とかねしながら、
ああ聞いてらっしゃる方も、
今日なんか花見日和でしょ。
今日最、今日明日あたりがもうギリギリ最後なんじゃないですか、
ね、今綺麗ですよね、チラチラチラチラね降ってますよね、なんかすごく映ってるのがすごい綺麗、お綺麗ですよね。
聞きながらお耳だけ私たちの方に貸していただければと思います、はい、じゃあ監督タイトルコールお願いします。
はい、
月刊ユキサダイサオよーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
今あのタイトルコール、
はい、はい、
あの監督の声じゃなかったですけど、
渋かったですね。
誰ですか？
あ、僕じゃなかったですけど、中井貴一さんに。
お、今お芝居で。
そうですそうです。あの今東京でパルコ劇場というところで、
はい、
制作なんですけど、パルコ劇場が、うん、あの趣味の部屋っていうですね、舞台をやってまして。
お
で、あ、そうだ、貴一さんにちょっとコメントいただこうと思って、そしたらまあこれもちょっといろいろいろんな人に言ってもらってるんで、どうですかって恐縮しながら言ったら、おいいですよって言って、結構気合の入った、
なんか気合が入ってましたね
よーいスタートって。これ なんかね、市川崑さんのなんかこうからのこうあれだって言ってましたね。市川崑さん風にちょっとこう言ってみましたみたいな。
そうね、コンさんの映画にいっぱい出てますからね。
そうそう、もうね、うん、結構愛されてましたから、うん、中井さん秘蔵っ子ですからね。
まあ今日はですね、だからその後ほどコメントなんかもいただいてるらしい、
はい、ありがとうございます、
中井貴一さんファンはぜひ聞いてください。はい、まあ、皆さんからもね、生放送ですんでメッセージどんどんお待ちしております。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 で受け付けております。
早速ですね、その趣味の部屋ご覧になったという方のメール来てますよ。
はい、ラジオネーム小牧さんです。パルコ劇場の趣味の部屋見ました。当初の目的はしげちゃん目当てだったのですが、感激後はもう中井貴一さんに夢中です。コミカルな演技の中に男の色気を感じさせる役者さんなんですよね。大満足の舞台でした。またこのチームでの舞台が見たいですということです。
まあ、今回この趣味の部屋、うん、パルコ劇場40周年記念公演ということで、はい、脚本が小沢亮太さん、
はい、
演出が生田大佐監督、うん、ね、それからまあ出演の方は、まあ、中井貴一さんがまあ企画でもあるんです
よ。そう、プロデューサーです ね
中井貴一さん、戸次重幸さん、原美希恵さん、カビラジエさん、白井明さんと、
うん、
まあ、そうそうたる
メンバー、うん、
まあ、今しげちゃんって言ったのは戸次君のことなんですけど、
まあ人気ありますからね、
う
ん、
もうチームナックス、はい、ね、すごく人気があって、でもまあそういう意味で言うと、まあ中年の男の中に原美希恵ちゃん一人こう若い女がこう入ってきて、うん、ある騒動が起きると。
趣味の部屋ってもう我々全く話も知らないんですけども、うん、趣味の部屋が出てくるんですか？
そうですね、趣味の部屋を舞台に、うん、でも何の趣味なのかと、うん、結果的にね、
あ、おのおのがいろいろ趣味を持ってるわけですね。
持ってるんですけど、うんうん、まあ、それについて、うん、もう二転三転していくんですね。
ほう、
まあもうちょっとサスペンスですから。
ほうほう、
基本はサスペンスです。
そうなんですね。
もうで笑いあり、
うん、
涙あり、
涙もある。
もうどんでんどんでんどんでんどんでんどんでんどんぐらい
、
まあ、そういう話です、単純に言うと。で最後にまあ観客がどういう風な気持ちでね。で最初僕これをいただいた時に話を、うん、 中井さんからなんか映像感覚を持った方になんかこうこの舞台を演出してほしいと、うん、という理由で、まあ、僕一応映像が仕事なんで、うん、まあ、まあ演劇もやってる映像感覚のある方、まあみんな映像感覚あると思うんですけど、まあ、僕はでもまあなるべく舞台では映像を使わないという中でも、まあなんかそういうエッセンスが出れくればと、まあそういう意味ではちょっとある仕掛けをしてるんですけど、まあそれが映像感覚的に僕は一応見れてるんですけどね、自分の中では。で、まあ中井貴一さんが企画でね、とにかくなんだろう、日本、自分たち日本人だから日本初の世界に向けてこうなんかこう楽しんでもらえるような映画をね、あ、演劇をね作ったらいいんじゃないかって思ってたらしくて、でそういう意味ではすごくこう、まあ笑えてみんなが楽しめて大衆にもちゃんと受けて、だけどなんかちょっと最後に持ち帰ってもらう時に、おこれどういうことなんだって頭をちょっと悩ましてしまうような、なんか それでいて何年も語り継がれていて、なおかついろんな国の人たちがこれをやりたいって言って、いろんなところでリメイクされて
すごい
っていう、
すごいですね、
そういうものを小沢さん書いてくださいっていう、まあ小沢さんははいわかりましたと言いながら、本人はふざけんなってもうそんなの書けたらもうとっくに書いてるよって小沢さんは言ってましたけど、言ってたけど、まあ小沢さんはまあできる限りその中井さんの言ってることに
無茶ぶりに
こう抗うのではなく従順にこうこれだったらどうですかみたいなものを上げてきて、まあそれをまあ演出しながら僕がどう、まあ僕も悩ますわけ、僕を今度は一幕芝居でずっとこうもう出たらもう最後までもう終わりまではもう、
あ、まあその趣味の部屋がずっと
出てくるんですね。もう場も変わらない、そこで展開していくから、まあ、どう見せていくんだっていうのは見せなきゃいけないわけなんでね、僕はちょっと最初戸惑いましたけど、まあでもやっててすごく勉強にもなったし、面白かったですね、すごく。で役者たちがね、この手だれの俳優たちがいて、初舞台の原美希恵ちゃんが入ってくるわけですよ。だそれもなんか一つのねキーになってるような気もしていて、初舞台の人たちが入ってくるね、それでやっぱり声とかの出し方とかもやっぱりちょっと違うわけじゃないですか、テレビドラマでは経験がある女優さんですけど、で、ね、グラビアでもあり女優さん、グラビアねアイドルでもあり女優さんでもある、彼女がこう初舞台を踏むときにこのもう手だれのこのベテランたちが一緒に発声練習をするっていうねこれはねいいんですよ、そう、あえいうえおうえわおみたいな、
ちゃんとそこからみんな一緒にやるんですね、
それを やってあげるとこから始まり、逆にこれは久々にやるといいよねみたいな、そうそう発声って、ね、やっぱりそれでなんかこういろいろ声の響かせ方をね、白井明さんがもう演出家でもある白井さんがもういろいろ原さんに教えてくれて、陶声っていうね、頭で響かせるところ、自分の響くこの頭蓋骨のこっからポーンって響く音を覚えてくれとか、そうすると出るようになったらやっぱみるみる成長していくわけ、彼女は。だからもう多分この一本をやった後に原さんはどれくらいこうスキルが上がるっていうか、経験値も積み重ねられてね、昨日何公演、8公演終わったのか9公演終わったのかな、それでまだあと30公演あるって言ってますから、相当鍛えられると思うんですよね。
すごい、
すごいことになってますな
で僕は基本的には毎日、今日はね僕はここに来なきゃいけなかったんで、
あ、すいません
いやお休みさせてもらってるんですけど、うん、いやなかなかね毎回違うから結構スリリングですよ。
へ、
結構スリリングだって、もう始まったらもう終わるまで
やっぱその
出ずっぱりですから、
芝居してこうまあ稽古して初日迎えるわけでしょ、
はいはい、
でこう日々毎日こうやっていくわけじゃないですか、
そうですね、
その中でもやっぱりこう変化していくものなんですか。
いやもちろん変化しますよね、で稽古場では1ヶ月間やったわけですね、
はい
はいはい、で普段他の、まあ、中井さんたち他の俳優さんたちも言ったんですけど、僕はなるべく映画の監督なんで、やっぱ演出つけるのは早いらしいんですよ、どうも。僕は普通だと思ってるんですけど、僕はなぜかというと、とにかく繰り返し見たいですね、要するに編集の時に とにかく僕は編集したものをなるべく繰り返し見たいんですよ、うんうん、で吟味していく、うんうん、でこれを入れ替えようとか、あで演劇は編集できないもんじゃないですか、だから稽古場であらかじめいろんなことを試しなきゃいけないですね、うん、そう考えるとなるべく早く僕は演出をして早く俳優さんに渡したいわけ、
うんうんうん、
だから中井さんが ものすごいスピードですよねって言ってて、うん、こんな早く投資稽古を、大概投資稽古ってもう幕が開く3日前とかやっと通せるみたいなことが多いらしいですけど、僕もう早々に2週間経ってあと2週間あるのに投資稽古ずっとやってました。だからもう死ぬほど十何回投資稽古やって、だからもうそういう意味じゃ最善の準備を一応稽古場で やっといて舞台に持ち込むっていうね、だからそこがやっぱちょっと違うらしいんですよ。だから、ね、でもあ僕は人のことが分かんないんで、舞台がどうなのかっていうのなるべく俳優さんに渡して、これだけのスキルを持った人たちなんで、うん、早く自分のものにしてほしいなっていう、
やっぱ通したら分かりますよね、通し稽古するとなんかこう自分でこうタイミングなりなんなり
は、ね、さすが舞台上の石田さん、
元ねちょっとだけね、なんか安心しますよね、多分役者さんとかも安心するんじゃないですかね、
うん、だからよく皆さん言ってたのはなんかこう千秋楽の頃になるとね、うん、今からあの幕が開くんだったらもう俺ら最高のところまで行けるのにねって言っていつも終わるらしいんですよ。で、まあ、今回そういうことはもうある程度見えててスタートしてるから、そういう意味ではもっと違うジレンマとかね、いろんなものがこうあるんですけどね。あとはやっぱ観客が入ると入ってないのじゃ全然違う、
あお客さんがやっぱ笑いとかも起きたりとか、
もちろんです、やっぱ笑いがあると初日なんて、そこまで笑わないだろうっていうところをものすごく受けたんで、中井さんとか白井さんがもう心が折れてましたから、逆にえここで受けるのって言って真っ白になっちゃったらし
いです
よ。逆に
こんなベテランでも
こんなに、こんなに受けるのって、それぐらい笑いがあるんです。
いや見たいね、
感動感笑いますからね。
でもサスペンスなんですよね。
もうまあまあサスペンスですね。
まあね、小沢亮太さんね、相棒とかね、いろんなそういうものも書いてる人なんで、
リーガルハイも代表作ありますけど、キサラギとかね、どっちかというと今回はキサラギ系かもしれないですね。密室でいろんな論争
をひっくり返しがある
で論争をするっていう、そういう意味では、まあ、小沢節ではあるんです、多分。まあキサラギの成功もあるし、ただまあもうちょっと違うし、
それをどう生田監督が料理してるのかっていうところも興味ありますね。じゃあもうそのね、企画者でもある中井貴一さんからコメントいただいてますんで、
はいはい、
ちょっとこちらの方聞いてみましょう。
こんばんは、中井貴一です。今生田監督とご一緒に、趣味の部屋という舞台をやらせていただいております。4月の16日に、いやちょっとなまりました、今4月の16日に福岡の方に、この芝居を持っていかせていただきます。まだ、多少ですがチケットも残っているようです。当日券もあると思いますので、ぜひ遊びに来てほしいなというふうに思います。まあ、今回この作品は企画段階から私も参加させていただいて、まあ、うまく雪貞さんを騙して、この番組に、作品に引き入れたという経緯がございます。まあ、そこについては雪貞さんの方からいかに騙されたかという話はこの後あると思いますので、あまり深く触れませんが、まあとりあえず今は東京公演中なんですが、毎日たくさんお客さんに来ていただいて、キャンセル待ちも出るほど多くの方に見ていただいてるっていうのは本当にありがたいなというふうに思っています。とにかく難しいことを言わないで、とにかく楽しんで、ちょっとゾワッとして帰ってもらいたいっていう作品を作りたかったので、そういうテイストにはなってると思います。もしよろしかったら福岡の方と言わず、まだ、大阪とかでもやりますので、この放送がもしそれ前でしたら、ぜひいらしていただきたいなというふうに思います。それでは、中井貴一でした。
いやー中井さん、
すごい
渋いね
そうですよね、中井さんからのコメントなんてね、
騙したとかおっしゃってましたけど騙されたんですか？
騙したっていうかね中井さんはとにかくニコニコしてね、 こうなんかこう人当たりがいい感じなんですよ。はいはい、本当にああいうきちっとしたね、背筋が伸びた背筋が伸びた感じです。
ああでしょうね。う
ん
う
ん、打ち合わせでも、うん、急にねこうちょっとこう俺みたいに足組んでこうとか、しない足とか組まないです。きちっとしてるんです。きちっと背筋が伸びてで仲いいです。でもソフトでね人当たりが良くて、でもう楽しくやりましょう。とにかくね僕楽しくやりたいんですよって言ってたんですね、うん、で小沢さんに無茶ぶりしてるから、うん、あ小沢さん大変だなみたいな、俺は、うん、いいんじゃないですかみたいな、もう僕はもうとりあえずまず中井さんが納得した脚本を僕は演出するだけなんで、はい、みたいな、パッと渡されたらまた大変な本だなと思いながら、これは荷が重いなと、まあね、まあそれは見ていただければ分かるんですけど、うん、でまあ笑いを取らなきゃいけない分もあるわけだし、うんうん、もちろん俳優さんたちがね素晴らしい人たちなんで、それはある程度任せるにしても、これどうすりゃいいんだ、自分の引き出しなんかねえぞっていうものをあえてこう僕に、今までないでしょって言ったら、もうパッと振り返ったら、いやもうほくそ笑んでるわけで、ね、でも微妙に目が笑ってないんですよ。中井さんの目見るとね、微妙に笑ってないんですよ。わかるでしょ、なんか目が笑ってない感じ。 あれ中井さんって目笑ってないよこの人。でもなんか厳しそうで優しいんだけど、でみんなの気遣いもあって、だけど心の奥底で何考えてるかわからない人は、あの人は本当に何を考えてんだ、あなた何考えてんだって最後に明かされるんじゃないかという、もうまさにそういう舞台ではあるんですけど、この趣味の部屋自体がね、だからそういう意味じゃもう本心が何だかわかんなくなっていくような、でなんかこう、まあ、中井さんがやりたかったって野望があってね、うん、やっぱりこう日本初でもっと面白いものをどんどんどんどん外に分かるようなね、うん、もう万人に受けるようなものをやりたいっていうのは、うん、今の時代にやっぱりすごい元気にするし、やっぱそれをねでも言っててか、まあそれをやろうって言ったその中井さんのこうなんだろうな目がね、うん、だってパルコ劇場さんもね三谷幸喜さんの芝居とかものすごく売れるんだけど、うん、まああんまあ言うならば、まあ、演劇ってお金が高いので、これ1枚8000円ぐらいするでしょ、うんうん、1万円とかするのもある、うんうん、でそれにお金出すってやっぱり大変じゃないですか今、うんうん、でもキャンセル待ちどころかもう争奪戦になってて、こんなありがたいことはないというかね、今回僕の知り合いとかも、うわその日チケットないんで別の日にしてくださいとか言ってたぐらいで、もう今やもうほとんどない埋まってるっていう、でこんなありがたいことはないんですよね。
福岡公演まだ若干あるっていう情報、
大丈夫ですかね、
みんなね多分ね売り切れてると思って動いてない人いると思うんですよね。そうかもしれない、うん、
これはね
これ貴重な情報でした。
いや本当にそうです、うん、東京ではね、うん、もう本当にキャンセル待ちなんですよ。で今日は例えば関係者席とか押さえてたものがパッと解放されるんですね。で当日券っていうのは出さなきゃいけないルールらしいんです。で10枚出ますって言ったら朝電話でみんな争奪してるんですよ、電話の。で今日取れたゲットできたみたいな、で みんなねリピーターが増えるようなまた舞台なんですよこれが。
あ何回も見たい、
一回見たからって言って、あもう一回なんだよ、だったらもう一回最初から見たいなみたいな本だし、これ、まあ、いつもそうなってるんで、うん、もう一回見たいって言うんだけどもう知見とかないみたいな、だからもう大変なことになってるっていう、うん、いやもう本当にもうこんなことはね、うん、なかなかヒット作って難しいらしくて今の時代、うん、僕も演劇やってるけどやっぱぜひとも一人でも多くの人にってやっぱ思う、うん、もうちょっと入ってくれるといいなと思う瞬間もあるんだけど、うん、ねえ
争奪戦、ね、ちなみにこちらにね、はい、あの東京まで熊本から見に行かれた方の感想のメール来てます
よ、はい、ラジオネームエナジーさんです。パルコ劇場にて趣味の部屋見てきました。一般発売開始と同時にネットにつながりチケットを取ることができたのですが、一番後ろの端に近い席、チケットが取りづらいと先月の放送で雪貞監督がおっしゃってた通り、取れただけでもラッキーでした。劇場全体の様子を眺めていると、雪貞監督が一番後ろの座席に疲れるところで席がちょっと近くて嬉しかったです。趣味の部屋存分に楽しませてもらいました。見ている側の思い通りの展開にはならんぞと言わんばかりに2点3点と変化していくストーリー、最後はどうだすごいだろうと挑発的に背後から囁かれたような、思わず恐れ入りましたと言わされそうになる公演でした。
うーん
いただきました。ねえ
東京まで見に行った回ありましたね。
ねえ
まあね、あのパルコ劇場って、ね、すごくやっぱりあの見やすい 劇場なんで、うん、一番後ろの席でも全然僕いつも一番後ろで見てるんですけど、うん、むしろ一番後ろで見るとなんかすごく僕が演出したことがあの全部
全体像が分かる
見える、うん、意外と前の方だとそれ、まあ、あの効果としては一番後ろの人の方が効果があるっていうのは僕一番後ろで見てていつもそう思ってますから、うん、僕が やってるそのちょっと映像的な効果ですけどね、うんうん、
福岡公演、
はい、
もうどうしようかなと思ってた人はもう急いで動いた方が
そうですよ、ね、いい
っ
すよ。
でもねもうちょっと後ろのちょっと大きいところでね、うん、福岡、
福岡市民会館ですね、
市民会館だからちょっと大きなところでやるんで、はい、ちょっと後ろの後ろだとどうかななんて思う人もいるかもしれないですけど、うん、まあオペラグラスを持って、うん、で後ろの人たちは臆することなく、
うん、そういう全体を見る楽しみもある、
ね、あると思います。結構すごいこう一体感があるんで劇場自体に多分できると思うんで、
4月16日火曜日、はい、福岡市民会館です。さあじゃあこの辺で1曲、監督に選んでいただいた曲をお届けしましょうか。これはまあ今日ぴったりですね。
まあそうですね、もう桜がいっぱい咲いてるし、うん、まあこれ安易に
花見しながら
選択しました。
聞いていただきたいと思います。
フジファブリックで桜の季節。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
フジファブリックで桜の季節お届けしました。
花見しながら聞いていただけましたでしょうかね、うん、まあもう本当にだから花見っていうか、うん、卒業というか
ですね。
そうです ね季節ですね。
なんか新生活に向けて旅だったりとかする人もいる季節ですね、
う
ん、
もうそうですね。もう今日29でしょ。だからもう東京に出てるとかね、福岡とか大阪とか、
うん、今日行くとかね、明日行くとかいう人多いんじゃないでしょうか、うん、
もうね行ってる人もいるだろうし、うん、先月まではねちょっと月刊記者でそう聞いてんだけどっていう人がね、
う
ん、今度からポッドキャストで
聞
いて、ね、曲の部分は聞けないぞ。
そう曲は想像してください。
まあでもこの季節はそんな出会いと別れの季節でありますね。
そうですね。僕なんかはあの東京にブルートレインで行きましたからね。時代的にももう何年前だ、もう30年ぐらい近く前、
夜行列車
なわけでしょ。まあ25年ぐらい前でしょ。で夜行列車ブルートレインですよ、うん、で朝着くんです。へ7時頃
東京に。
そう夜こう出てね、家族になんかこう頑張ってねなんて言われながら、でも結構ね記憶ないんですよね。ずっと起きてたと思うんだけど、なんか全然記憶にない。朝着いた時のなんかもうなんか怖かったんでしょうね多分ね。どうなるんだこれからっていうね。意外とそうでしたね。だから今はみんなどうなんだろう、もうもっと味気ないんじゃないかな。新幹線がね早いしね、
飛行機とかでシュッと行っちゃえばもう何時間で着いちゃうからね。
そういやもうブルートレインとかいいんじゃないですかね。やっぱりブルートレインって一つのなんかね、一つのなんか 早いっていうのはいいことだけど、やっぱね
時間をかけていくとまたそれなりの
そう、なんかね思いがあるの、いろいろそのねなんか整理していく時間なのかもね。だからいろんなことを思い返しすぎて多分記憶にないというかね、多分こう振り返ってる時間だったんじゃないかっていうね。東京に着くまでにリセットするっていうかね、一つもう一回始めなきゃいけないから、
そういうこの番組聞きながらそんな風に思ってる人もいるといいですけどね。
ねえ、でもゆっくりでもいいから東京に旅立つとかね、新しい生活、新生活がね、なんかね羨ましいですよね、新生活があるっていう。
うん、なんかワクワクもあり、
そう
ドキドキもあり、
この時しかできないからね。
そうですよね。
自分のことを知らない人たちと会うわけでしょ
う、うんうん、
ね
え、
今までものすごく内気だった人が、ねえおめえらふざ
けんなってデビュー
やりたかった、急に「ダセー田舎のヤンキーかよ」みたいな。本当はすごく真面目だったのに、
でもそういうことができちゃういますよね、
うん、でも大体ねそういうのはね積み重ねなんで、あのキャラクターがねブレて終わりますからあんまりそういうことしない方がいいっていうか、突然そういうことすると、ちょっと笑われちゃうっていうかね、なんかこうずっと憧れてたね、急になんかロック風になってね、弾けも弾けないできないギターをねこうつまびいてるふりをするとかね、こう街の中わかる、こういるでしょそういう人って、電車の中でこう曲聴きながら
エアーな感じ
で、エアギターって
でもまあゴールデンボンバーがいるから今あんまりそれも成立する時代ではあると思うんだけど、でもなんかそうやって変われるからいいよね。
いい季節です、本当に。
そうですね、
そうそう、はい、まあ、どこに行ってもこの番組聞いてくださいね。
はい、
う
ん、よろしくお願いします。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。